獺祭笑句俳句帳小上巻碧梧道抜粋朗読。世が俳句を始めたのは、四季君もまだ俳句に自得しなかったと言われる時代で、確か明治22、23年頃であったと思う。24年の春登場して、一時四季君と同宿しておった。その夏、世は下総、桜、成田不動、筑波山などへ旅行をしたが、その途中何やら17時を書きつけたものがあって、これを四季君に見せたところが、やっぱり旅行をすると面白い句ができるから不思議だなどと大層褒めてもらったことがあった。だから25年の句にも無論おなじみでなければならぬのであるが、世の健忘症は一句として覚えておるものがない。なるほど、こういう句もあったのかと初めて見参したような心持ちがするのである。もっとも、世はその24年の夏季休暇には帰省したきり再び上京しなかったから、その後は親しく四季君に接するということがなく、俳句の添削を遊書で伺うのと、その近作を書状の末尾に示されるくらいのものであった。だから25年の夏、帰省された時などは、毎日毎夜、挙手と二人で四季君方に詰めかけていくので、何くれと話するのが何とも言わず嬉しかった。スイカのごちそうも出たり、小説の話をしたり、思い出してもゾクゾクする。しかし今でも四季君の病気が少し良い時、沈騰に辞して世も横になったり、歌詞を頬張ったりしながら、画壇、俗説、打ち混ぜて話をすると、ちょうど松山の中の川に沿った四季君の家の六畳の間で無邪気な話をしておるような気になって、何とも言われず嬉しい。この苦笑の批評も、そのような時の座談のつもりで書いているのである。25年の句は面白いと言うても、どこか幼稚なところのあるのは争われない。ことに、多少理屈の混じった主観の句が多い。これは、元禄を数として、七部集や個人500代などを主に研究された結果であろう。死は嫌ぞ、その如月の二日休。五季の飯、ほとびる猫の思いかや。開いても、開いても散る消しの花。七夕の橋や崩れて鳴くカラス。どの馬で、神は帰らせたまうらん。ふるまわん、深草殿に卵酒。などの類である。もしこれを四季君の俳句として論ずる場合には、あるいは多少の非難があるかもしれぬが、時代の上から見ると、ぜひこういう句もなければならぬと思う。ただ、振る舞わんの一句はあまりに露骨すぎて、むしろ醜な感じてないかと疑われる。それからこの年には、後年耐えて見るべからざる、事物を抽象的に配合した句がある。写生の美を知って抽象の妙を知らざる者にはちょっと変に感じられるのである。金時も熊も来て飲む清水かな。ホトトギス太后様をじらしけり。稲妻に梅雨の散る間もなかりけり。清水という台から山の清水を連想に浮かべて、それに金時と熊とを抽象的に配合し、ホトトギスの台に太后様などと際どい人物を配合して、それをじらすと伺い至るあたり、稲妻の刹那の光を梅雨の散る間もないと主観に言い表したるところ、ついては人生の果敢ないというような意味をも連想せしめる。いずれも 25年の特色を備えている。しかし句として全然これを書くというには世も少しく躊躇せざるを得ないのである。この太后様の句のできた後であろう。当時旗打ちや太后様は死んだげなという漱石君の句ができて甚だ有名であった。太后様などということが多少流行していたのであろう。とはいえ写生の傾向はすでにこの時に明らかであって、その句もまた写生の句が最も面白いと思う。杉の木のたわみ見ておるのは木かな。もず泣くや一番高い木の先に。色変えぬ松や主は知らぬ人。しい拾う後にどんぐり哀れなり。とうきびの殻でたく湯や山の宿。槍立てて通る人なし話すすき。冬川の枯れてじゃかごの寒さかな。松杉や枯れ野の中の不動堂。汽車道の一筋流し冬木立ち。この早く寺の後ろや不審小屋。冬枯れやタコをぶら下げる煮売り茶屋。そば巻きや束ね上げたる桑の枝。以上多くは旅行中の句であろう。杉の木、もず泣くや、は、根岸、京都近郊の実景。色を変えぬは前書きの通り。しかも、下五字を知らぬ人などと結ぶこと、異数であろう。しい拾うは幼少の実景か。とうきびの以下大方は旅中の句と覚ゆ。松杉屋はその後知ってか知らずにか、これに類似したる句を作る人が多い。この早くは谷中あたりの実景なるべし。そば巻き屋は何人も熟知する景色であるが、すでにこの時英字尽くされておる。しかるにもかかわらずこの句を評説する者が多いと思う。若鮎の二手になりて流れけり。若鮎の二手になりて流れけり。こんにゃくにつつじのなあれ大三寺。こんにゃくにつつじのなあれ大三寺。能肉は松山名所としてたくさん作ったうち、ようやくこの肉を救い得たと語られた。出会いの私というのは、重信川と石手川の合わせたところで、そこに橋渡しがあるのである。一体僕の国の川は山が近く、勾配が急なため、水の流れ急に水、花肌に整列で、縁のよどんだところもないではないが、大抵、背をなしてさらさらと流れている。ことに重信は、石の河原の広い川で、平常は河原の二三丁もある中の一部分を水が流れているくらいで、二川とも鮎の名所になっている。二手になりては、ただ、実景そのままを演じたのである。次に大三寺は四国88箇所の巡拝所の一寺で、松山を去る西数里のある小山の間にある。四国優勢な寺で名物にこんにゃくを売っておるが、春はツツジも咲くのであろう。すなわちこの句のできたゆえんである。大三寺にこんにゃくの名物があるということを知らぬと、ちょっと返しがたい句になると思う。 松山堀端という前置きをして、門閉めに出て聞いておる川塚な、門閉めに出て聞いておる川塚な、という句もあるが、これもあるいは松山名所のうちであったのであろうか、聞き漏らした。前置きを話すと、平凡な、どこか嫌味のありそうな句であるが、堀端の句とすると、捨てがたい心持ちになって入選したとの話があった。堀端というのは、堀の旗の通りという意味で、その堀は昔、加藤義明の城を築いたときに、その外堀に掘ったものであろう。城の東、南西を折り曲がって取り囲んでおる。この堀のことについて、世の聞き覚えた話がある。それは、松山に七不思議という言い伝えがあるが、この堀の河津は、その不思議の一つに数えられているので、すなわち、姿は見えても、一切声を出さない、泣いたことがないというのである。河津がおって、泣かぬということはないはずだと思って、大方、河津がすまぬのであろうと笑ったことがあったが、実際、住んでいることはいるけれども、その泣いた声は、世は聞いたことがなかった。もっとも、世の家は、堀近くでないから、特に注意もしなかったのであるが、そんな不思議は、昔の話としておいて、近頃は、盛んに泣くものかもしれぬ。四季君のこの句は、そういう、公費を、ご存知の上で作られたのかどうか、まさか、空想で作られたのでもあるまいから、河津が泣く、泣かぬを争うわけでもないが、ただちょっと、公費のあったことだけを付記するのである。鱗落ちる、雑魚場の跡や夏の月。鱗落ちる、雑魚場の跡や夏の月。ファー盆町の一中は、物の匂いや夏の月を一歩進めて具体的に言い表したのである。鱗のキラキラと光って見えるところ、鱗落ちるがこの句の魂である。なおこの句について書いておかねばならぬことは、こういうふうに中七字を宿目にしたのはこの自分には珍しかったということ、それに、矢が名刺のすぐ下にあるということである。当時どういうものか、中七の宿目は調子がたるむため、あまり用うべき句法でないという議論が勢力を得ておって、多くこれを避けていた。ことに名刺の次へ来る矢は、ことに調子を破ること、甚だしいということであった。あるいは、名節をあたりでその説を主張されたのかもしれぬが、それにもかかわらず、ここにその宿目の句のあるのは、四季君の達見であるためであろう。その他、前にも挙げた、トウキビの殻で炊く湯や、犬たでの花食う馬や茶の煙、この早く寺の後ろや、不審後や、の三句もある。開いても開いても散る消しの花。開いても開いても散る消しの花。は、越人の散る時の心よさよ米農家を多少客観に見たような句である。玉棚の飯に強く言うべかな。玉棚の飯に強く言うべかな。は、大方、この年の夏季、休暇に帰省されたとき、ちょうど松山の裏盆にあたって、虚子、与良と一緒に裏盆の句を作られたが、その時の句であろう。当時は、運座ということも、十句ということもなく、狂言といって、 一枚の紙へ題を書いておいて、早くできたものからその紙へ順次に句を書きつけていくという風であったが、ヨラの一句できる間に四季君は四句五句もできるのであった。玉棚の句は忘れたが、当時秋のハエという題も出て、虚子がハエ打ちに止まる哀れや秋のハエという句をやって褒められたこともあった。神に火をあげて戻れば鹿の声。神に火をあげて戻れば鹿の声。というのは、10日、12ヶ月中の一句であろう。近頃になっても、この句の真似をする人がたくさんある。神に火を灯すというのが、元来、良い漢字であるのみならず、四季いずれの場合にもよく当てはまる。春雨でも、涼しでも、秋暮れでも、冬の夜でも、さらに調和しないということがない。すなわち、本案者のたくさんにできるわけであろう。赤霊よ、この傘叩くことなかれ。赤霊よ、この傘叩くことなかれ。これは、伊豆旅行中、範頼の墓に詣でて、着ていた傘を墓の後ろ側に押し込んできた。もし、修善寺へでも行ったら、その傘がまだ残っているか、見てきてくれたまえ。などと、去年、病床で話があった。宮島の神殿走る小鹿かな。宮島の神殿走る小鹿かな。宮島の鹿を呼んだ句もたくさんあるが、神殿走るとまで極端に言ったのはあるまい。この句の面白いところは極端に言ったところにある。二号紙に切り紙隠る寒さかな。二号紙に切り紙隠る寒さかな。お堂の格子に頭の切り紙の吊り下げてあるのは、おそらく何人もたびたび実験するところであろう。世もこの実験に接して、たびたびこれを苦にしようと考えた。しかし、今日まで一句もできないので、到底苦になるものであるまいと打ち捨てたくらいであったが、ここにこの句のあったので、覚えず一興を喫した。しかも、その、序字の順序、言葉付き、実形そのままで、何らの巧みを弄していないに至って、再び驚かざるを得なかった。もっぱらに空想に駆られて、変哲もなきことを考え出す人や、言葉を順当に言って、その感じの現れるものを、態度をひねくって得たり顔の人などは、よくよくこの句を味わうべきである。マイク付きの句は多く、多少の理屈を含むところから、大抵の人が失敗に終わる例で、さすが武尊でも円満にはできていない。この点において、四季君はおそらく、一倍の骨を折られたものがあるであろう。いな、他人の伺い知るべからざる苦心をされたに相違ない。苦笑の第一句、美の一枚、傘一個、うんぬんの前置きの句をはじめ、前置きのある句にはかえって活気の満ち満ちているものが多い。大山寺、松林館、範頼の墓、箱根、千鳥戦艦没の句など、いずれも集中で調子の変わっている句である。